皆様、いかがお過ごしですか？伊藤博史です。安寸地学校聖書研究ガイド、今期は、イザヤ、我が民を慰めようについて学んでいますが、今週第4課のテーマは、厳しい道です。暗唱聖句は、イザヤ書8章17節です。新共同訳聖書でお読みいたします。私は主を待ち望む。主は、御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。今週は、イザヤ書の8章を中心に見ていきますが、その背景として、イザヤ書7章の後半から学んでいきます。主な登場人物は、ユダの王、アハズ。先週私たちは、このアハズ王が、国を正しく導くことができるように、神様が働きかけをしてくださったことを学びました。神様は、アハズ王に、主なる神に印を求めるよう勧めましたが、アハズ王は、それを拒み、印を求めることはありませんでした。それではと神様は、インマヌエルという印をアハズ王にお与えになりましたが、結果、アハズ王は、それを拒んでしまいます。今週は、その結果どうなったかを学んでいきます。日曜日のところをお開きください。もう一度背景を確認いたしましょう。時代はイスラエルが分裂して、北王国イスラエルと南王国ユダに分かれていた時代です。アハズ王は南王国ユダの王でした。先週学んだように、北王国イスラエルはシリアと組んでユダを攻め、アハズ王を悩ませます。神様はイザヤを通じて7章7節にあるように、それは実現せず成就しない、ユダは守られると伝えるのです。しかしこの言葉はアハズ王の悩みを取り去りませんでした。悩んでいたアハズ王に与えられたのが印としてのインマヌエルでした。このインマヌエルと共に歩むとき、7章16節にあるように、その子が災いを知るぞけ、幸いを運ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられるのです。繰り返し告げられた神様のご計画のように、結果的にアハズ王の悩みはなくなるのです。しかしこの時、神様はアハズ王の悩みのすべてをバラ色にするようなご計画を持っていたわけではありません。問い1にあるように、アッシリアによりユダの土地が荒らされることも伝えています。牛乳と蜂蜜を食べ物とする。遊牧民の食事に戻るような苦難があるのです。しかし、それでも十分な食事、救いが与えられる約束でした。このことは実際、アッシリアがアハズ王の悩みであった地域を征服することで実現します。この予言が与えられてから2年、シリアと神の民であったイスラエル王国は、アッシリアによって滅亡してしまうのです。月曜日のところをお開きください。それでは、南王国ユダはどうなったのでしょうか。ユダの王アハズは、神様からの無償の助け、救いへの招きがあったにもかかわらず、自分の抱く恐れを解決しようと、アッシリアへすり寄ってしまいました。それにもかかわらず、神様のご計画は変わらず実行されましたので、アハズ王の悩みはなくなったかのようです。しかしここで、アハズ王は神様から離れてしまった代償を払うことになります。問い4に示されている列王記、そして歴代史の聖句は、それを埋め合わせるためにアハズ王が払った代償です。そこにはアハズ王がアッシリアの王に気に入られるようにしたいくつものことが書かれています。偶像に対する祭壇を築き、生贄を捧げ、あろうことか、 人々が本当の神様へ礼拝ができなくなるようにしていったのです。それでアハズ王の悩みはなくなったのでしょうか。そうではありません。アッシリアの要求は大きくなり、アハズ王が気づいた時にはすでにひどい状況になっていたのです。火曜日のところをお開きください。ここから8章に入ります。イザヤが登場し、これまで起こっていたことを整理してくれています。マヘル、シャラル、ハシュバズ。分取りは早く、略奪は速やかに来る。子供につけられた名です。北王国イスラエル、同盟したシリア、それだけでなく、神様の招きに従わなかった南王国ユダ、これらの国々がアッシリアによって略奪される様子が、イザヤの子供につけられた名で表現されています。子供が母のお腹に宿り、生まれ、そして名を呼ぶより早くそれが行われる。このことは、これまでのイザヤ書、列王記、歴代史の聖句の中で確認することができました。では、神の民は立ち返ることができないのでしょうか。そんなことはありません。イザヤ書は10章で、残りの者が帰ってくることを告げているのです。どんなにアッシリアが略奪したとしても、神様のインマヌエルの約束、希望はなくならないからです。イザヤが伝える時代は、このような様々な苦難があった時代でした。しかし、この一つの希望が与えられているのです。イザヤは、神様は忠実な民、残りの民と共におられ、どんなことがあっても見捨てない、そういう希望を伝えようとしているのです。水曜日のところをお開きください。私たちがこれらのことから学ぶことはどのようなことなのでしょうか。ユダの国を誤って導いたアハズ王。アハズ王は何が問題だったのでしょうか。キーワードとなっているのは恐れるということです。漢字に直すと恐怖を意味する漢字と畏怖を意味する漢字があります。私たちが神様に対して使うべきなのは畏怖する方の漢字です。この神様に用いられるべき恐れとは、深い信頼関係の中、神様を天地万物を作られ、今なお愛をもって全てを支配されていることを認めるときに抱く思いです。私は神様の作られたもの、例えば、夜空の星を見上げたときに、小さな自分が吸い込まれそうになるのを感じ、そして、守られていることを感じるときに、この恐れに似た思いを抱きます。本当の神様の姿を認め、自分自身の姿を認めたときに起こる感謝の思いです。それに対して、アハズ王の抱いた恐れは、恐怖を意味する方の恐れです。アハズ王は、それを周りの国や王に対して抱きました。神様との信頼関係が壊れてしまったときに抱くようになってしまったのです。アハズ王はこの恐れを抱き、神様ではない道に行きました。そのようなときに人は何に頼るのでしょうか。木曜日のところをお開きください。問9でイザヤ8章16節から22節を取り上げていますが、ここでは19、20節を読んでみましょう。人々は必ずあなたたちに言う。囁きつぶやく口寄せや、霊媒に伺いを立てよ。民は命ある者のために、死者によって自分の神に伺いを立てるべきではないか、と。そして、教えと証の書については、なおのこと。このような言葉に、まじないの力はない、というであろう。これが神の民、そして、アハズ王のいた時代の周りの世界です。神様を知らない、神様との信頼関係のない世界では、口寄せや霊媒といったものが生まれてくるのです。人々はそれに頼るしかありません。自分の中にある恐れを埋めるために、自分たちが作り上げた力に頼るしかなかったのです。アハズ王は、 神様との信頼関係を崩してしまったことにより、シリア、イスラエルを恐れるようになりました。そしてアッシリアに頼りました。アッシリアにある異教の神に頼ったのです。祭壇を作り、捧げ物を捧げ、それでも心が埋まらないので別の神の祭壇を作り、そんなことを繰り返していったのです。ガイドによれば、これらの作られた宗教は、魔術、神秘主義、ニューエイジ運動といった現代でも見られるものにつながっています。そして私たちの周りで今でも力を持っているのです。金曜日にはホワイト夫人のこのような心霊術への警告が書かれています。しかし聖書はこのようなものを神様は厭われる。許さないのです。これは現代も変わっていません。神様に代わるように作られたものに頼らないこと。これこそが真の神様への忠誠につながるのです。今週はアハズ王の失敗から学びを進めてきました。終わりの時代にはこのようなものがたくさん出てくる時代です。アハズ王のような失敗の道を歩むことなく、注意して歩んでいきましょう。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。1つ、今私たちの周りに神秘主義や心霊術の影響を受けているものはありますか？そのようなものに興味を持っている人にどのように話しかければよいでしょうか？2つ、キリストの再臨を恐れる人がいます。この恐れから守られるためにはどのようにしなくてはいけないでしょうか？そのためにできることはあるでしょうか？神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。